りましたね。
終わりましたね。
疲れた。
いや結構今長い間歩き回りましたね。
今帰り道で渋滞なんですけど。どうでした日野さん。
充実してましたね。まあ、去年よりもなんかやっぱりブースとかも、うん、まあ、こなれてきたというか。
こなれてきたね。
いい感じになってましたね。
なんかあのさ、コンパニオンみたいな人もさ、
はい、
ブースにいたりとか
していました、ね、
予算増えたんだなって感じするよね。
しますね。
去年は全くなかったからね。
多分ホットトイズのところだけいまして、あの雷神配ってませんでした。
そっか、
あそこだけいて。そうですね、今回いろんな行ったところでね、あのなんだ、車のあのあれみたいなやつでいましたよね。
うん、コンパニオンさんがバレリアンのところもいたし、
いましたね。あとマーブルのところもあのブラックパンサーの
コ
スプレですかね。
いたうん、
絶対キャットウーマンだと思ったらブラックパンサーでしたね。あれ
猫かなかな、うん、
マスクかぶってなくて銀色のつけててブラックパンサーって言われても、
うん、ね、性別も違うしブラックパンサー黒すぎない？そういえばなんかもっと紺色じゃない？
あ、そうですね、まあ、バットマンくらいの紺色ですかね、
うん、藍色というぐらいかな、うん、ちょっとそういう
濃紺ぐらいですか、
うん、黒いよな、
うん、今真っ黒ですからね、
うん、ブラックパンサー単独映画があるらしいけど、
まあそうですね、次来年ですね、
まあ、アクアマンと一緒でちょっとこうちょっとね、どうかな、どうかなっていう、
どうでしょうね、まあ、一応シビルウォーの最後にあのキャップとあのバッキーがワガンダに行ったじゃないですか、
うん、
なんでキャップも出るんじゃないですか。
ああ、まあそっか
っていうようななんとなくのことを考えてます。
そういう補強もある
んですか。まあ、スパイダーマンホームカミングにアイアンマンみたいな、
うん、
こっちにアイアンマン出るからこっちにはキャップが出るのっていう。
なるほど、そうね。ブースで何か印象に残ってるのあります？
ブース、そうですね、なんだろうな、まあ、あれプライムワンスタジオですかね。
プライムワンすごかったな。プライムワンっていうのはだいたい60センチぐらいのスタチューを売っている会社なんだけど、ホットトイズはまあアクションフィギュアだけども、
そうですね、動く、まあ、動くの前提ですよね、
うん、そうで、そうしなくていい分この単純なビジュアルのクオリティは上がってるよ、
ね、すごかったですね、
プライム、
まあ、去年も見た、アンチベノムとか、うん、スパイダーマン2099、まあ、トランスフォーマーとかもあったんですけど、今年はなんだ、ジャスティスリーグのせいで DC のやつが、
DC のキャラ多いね、
馬に乗ってるワンダーウーマンとか、まあ、すげー迫力でしたね。
馬がもう超えてきた
の、どこの国王号とか松風が連れてきたんだっていうぐらいの馬を使ってましたね。
ワンダーウーマンもよく似てるからさ、
うん、そうっすね、
本当すごいなと思うよね。バットマンもいたし、
バットマン、スーパーマンのまあマントの造形もすごいし
ね。バットマン未来編のやつも、
そうですね、ナイトメア編ですか、うん、ナイトメアものですね、あれ、
そうそうそう、
スーパーマンにあのマスクをバッて剥がされるあたりのやつですね、うん、そこまでやん、あとワンダーウーマンの、アマゾンのアマゾネスの島にいる時のあの地味な衣装
トレーニングスーツ、
これも出すんかいっていう、
やってたのかな、
売れるから出してんだろうな
っていう、1体でも10万ぐらいです。
そうですね、
したよね、
します、安くても多分7、8万ですね、
うん、日野くん的にはあとはあれじゃないですか、
うん、
ハルクバスター、
ハルクバスターですね、
ハルクバスターがマフェックスとフィギュアーツで2体
ありましたね、
見つかりましたね発売予定のが大変だこれ、
まあそうですね、ホットトイズの
ホットトイズなんか届いたから、
届きますね、
あとはフィギュアーツと、
はい、あの2体で一応、そうですね、そうすればそこそこ集まりますね、うん、コレクションとしては
集まっちゃうね
ホットトイズで打ち止めにしようかなと思ってはいるんですけどね、置くところがもうすでに今考えてるところなんですけど、
ちょっとこう DIY で、
はい、
台を作るとか地震が起きたら死にますね
今の時点でも死にそうなので、
うん、
まあまあそうですね、結構僕は造形物の方を結構いっぱい見てましたね、
ね、
はい、コミックスもまあいろいろあったんですけど、
日野くんはもうほとんどコミックス買ってるもんな、
あ、まあそうですね、その翻訳は、ね、翻訳だいぶ、翻訳はだいぶ、でも今今年は少ないんですけどね、読めるか、あのマーベル系の読みたいやつはだいぶ全部買ってますけどね。
あ、いいですね、
うん、まあその独身貴族なんでできることですね車もなく
貴族は違うアメコミ貴族やな。
そうですね、ギリギリ、今ギリギリやっておりますよ
入り口がさ、はい、去年と違ってたね。
そうですね、2階のところから入る、ま、
去年はあの何でしょう、あの南側から入ったけど、うん、全く真逆だったよね。
そうですね、しかも1階から1階にまず入り口あって、そこからぐるっとまた2階に登ってみたいな、グネグネしてましたね。
不思議でした、
うん、
で去年の入り口だったところが、まあ、コスプレの人が集まる場所で、
あ、はい、そうですね、
あのキャプテンアメリカもいたし、まあ、アイアンマンのいろんなバージョンが、
アイアンマンすごかったですね。大体全員こう頭 の, あのヘルメットのスイッチを押したら頭、あのヘルメットをカパって開く、
開くんだよ、
やってましたね。
あのヘルメット開くギミック、ほとんどの人が実装してるって。
誰か多分一人パイオニアがいて、ちょっとみんなにこう分け与えたんじゃないかなって感じですね。
ああ、そ
う
か、
だから仲良しでやってるのかなっていう。
あと、あの超人結成をする前のキャプテンアメリカというか、まあ、スティーブ・ロジャースもいた ね、
あのなんか自分の体格をフルに生かすコスプレ、うん、素晴らしかったですね。
素晴らしいな、あれはな、う
ん、あともあの僕もう一人、あの多分鮫島さんもあの写真撮ってたんですけど、あの、うん、あのなんだっけ、インサイドヘッドの悲しみの人、うんうん、あの人も完璧に自分の 体型をこう、ね、利用して綺麗に作ってましたね。最高でした
あの、ね、丸っこい感じが、
ね、
よかったね、あの人もね、
うん、まあ、コスプレ去年もいたんですけど、今年は結構またいろいろ工夫凝らしてる方が多かったです ね。
妹誕生もいた、
いましたね。あとは結構、まあ、スパイダーマン一番多かったのはスパイダーマンとアイアンマン、うん、あとスーパーガールも結構いましたよ ね。
あれなんか企業ブースなのかな、なんか随分、
うん、
コスチュームは全部同じものだったよね。
あ、そうですか、
うん、
既製品でそれしかなかったのか、まあそこの
ワーナーでが雇った人なのかもしれないよね。
あ、まあ、今回ワーナーかなり力入ってましたからね。
ワーナーがいないとディズニー一人勝ちになっちゃうから、
そうですね、ここでこう存在感出しておかないといけないですね。今年ジャスティスリーグもやってましたし ね。
あとあれですよ、入って出入り口入ってすぐの、うん、あのスターウォーズのコスチュームを研究している人たちのブース、
あ、ありましたね、あそこ、ね、いきなり重めというか真面目なのが来ましたね、うん、あれはヘルメットがずらっと並んでて、
あとはあそこではね、まあ、ジャンボマックスの容量でね、
うん、
ATST をね、操演する人もいて、あれなかなか
いい、ね、あれは DIY 精神が大きくすごかったですね。
MD パイプでフレーム組んで、
あれっぽかったですね。なんか、ライオンキングのキリンみたいな
感じの、あ、そう
作り、あの動かし方ですよ、
ね、うん、あの理屈でやってたな、うん、あんなのいいです ね。
力ほんと入ってて面白かったですね、今年。あとはでも、イベントブースというか、その舞台がステージがあるブースはずっと入れなかったですね。
ずっと席埋まってたの、
まあ、今回あんまり興味なかったんで、あれだけ、パシフィックリムの新作の、ね、ちょっと先行映像を見れるっていうのだけ見ようと思ったんです
け
ど、ね、うん、
それだけね、遠くから見ましたね、
もう一切その座れるような会場のところには、会場の位置には入れませんでした ね。
直前までアイドルの人たちがなんか歌ったり踊ったりしてたから、まあ、アイドルが終わればもうみんな帰るだろうと、
うん、思ったら、ところがどこへ、それをその後のパシフィックリムのために席を取ってる人がずっといたっていうことですね。
アイドル目当てじゃなかったんだ、菊池凛子だったんだ
ですね。菊池凛子もちょっとやっと、まあ、遠目でしか生で見えましたね。
ね、
わあ、真帆さんだ
菊池凛子本人も出てたし、監督も登場したし、
デルトロじゃない方の監督が出てました。
そうなんだけど、まあまあ信じようよ、うん、
そうですね、
まあ、パシフィックリムの新しい家がみんなね、電線がつまんない、
つまんないですね。全員モビルスーツなんじゃないかって、本当に日本で作らせたんだろうなっていう感じの。
あ、なんかデザイナーツイッターで見かけたけど日本人だった、
ね、ああそうでしょうね。
なんかあんなつまんないデザインするんだろうな、
でこうロシアはバケツをかぶせるとか、中国は腕が3本とかっていう、ね、 それが見たいのにっていう、
あんななんか異形の者たちが見たいのに、だからかえってストライカーエウレカがもうマジで浮いてるっていうのがね、良かったのにね。
そうですね、逆に、うん、あれが、まあ、まともな方なはずなのにっていう、今回全部同じ
同じだったね。何なんだろうな、監督の使命かな、
なんです
かね、デザイナーはどこまでデザインしたんだろうね。
うん、
それによってこう印象は変わってくるけども、ジェプシーデンジャーと比べてもちょっとなんか垢抜けないんだよね、新しいジェプシーデンジャーマックスみたいなやつ。
はいはい、まあ、あれはあれで、まあ、まあ、デザイン的にはそんなにその造形的にはつまんないかもしれないですけど、なんかそこら辺の装飾とかかっこいいところいろいろあるんで、あれはいいんですけどね、うん、その周り他のかな、なんであれよりつまんなくするんだろうなっていうのを、ね、まあこの後変形とかしてくれるんだったらいいんですけど、
なんならこうゲッター3みたいな
はい、はい、
あれぐらいやるべきなんだけど、ね、
もう関心キャタピラの
そうそうそう
そうですね、あんくらいこう尖ってほしいっす、
尖ってほしいよ、ちょクリームなんだっけ、ハシークリームはそうであってほしいよね、
うん、だからこそこう燃えたっていうところがあるとは思うんですけどね、
うん、まあ今分かってる情報だけだからね、
出てるフィギュアとか、うん、まあ、怪獣も結構は日本っぽいなっていう怪獣のモデルリングでしたけどね、う
ん、
あれはあれ
なんかこれまでと さほどこう変わんないよね、
うん、なんかガチガチのもう特撮好きの人が作ったな、こういうの見たかったんだよっていうのから、なんか、
うん、
なんか日本のアニメっぽい造形になったかなっていう、
監督変わるだけでクオリティ下がるんだな、
うん、まあ、もちろん見に行きはするんですけど、 見ることは見るんですけどね、面白、多分面白くはなってたと思うんですけどね、まあ、前情報の段階だとちょっと、うん、
10年後のあの世界が舞台ですって言ったって、怪獣のやつらは全員やっつけたので、ね、
綺麗にまとめちゃいましたからね、
まとまったんだけどなって思うじゃん、
新たにまたこう穴を開けてくるという
ね、
綺麗に終わらせた1を無理くり掘り起こす2をやるのはどうなんですかね、ネギもうまくいくのかな、
怖いな、うん、
もう来年の4月、そうですかの列に並んでいて、その先行の映像は全部は見れてなかったんですけど、
うん、
どうでした映像自体は。
映像はなんかインタビューが多くて、
うん、
あの劇中の映像みたいなのは、うん、それほどでもないよ。
そうなんですね、
なんか特別なものはなかった。
あ、僕はその時にあのゲームオブスローンズ の、
ね、
あの鉄の玉座が来ていて、座って写真撮れるというのに、うん、そこにそれを並んでいました。隣にデナーリス の、まああのまあ、にそっくりさんが立ってくれるというおまけ付きで、
ね、あれはファンにとってはいいよね、
たまんないですね。で、みんながみんなこう椅子に座って横にデナーリスをはべらかすのかと思いきや、私は側近でデナーリスさんをこう座らせるっていう、
ああ、いたね、そういうお客さんもね、
いやそういう側近派もいるんだなっていう、
うん、
まあ、ファンとしては多分そのデナーリスはまだ生きてて、うん、王座狙える位置なんで、あの推しなんでしょうね、デナーリス推し、
はいはいはい、
この人が座ってる横に私がいる写真を撮りたいっていう感じだと思うんですよね、うん、それはそれでなかなか面白いアリでしたね。
何だこれは、
あ、
バイパス渋滞か、
翻訳出してる会社さんが結構いっぱい、まあ、ビレッジブックさんとか、ショーパーさんい
ましたね、見なかったよね、
なかったですかね、であと
見たのかもしれない、
あの G ノベル、な、 G、 なんでしたっけ、 G ノベルでしたっけ、あそこの、
あ、ゲットジローショーリンカーボーイ、
ゲットジローと出してるところ、
ゲットジロー、ゲットジローは売れないだろうね、めっちゃ面白そうだったけど、
あ、持ってますよ
めっちゃ面白そうだった、
面白いですよ、
うん、
あそこ一番攻めてましたね、あのお話ちょっと聞かせてもらったじゃないですか、まあ、今、うん、ザ・ボーイズっていうまた、
ね、
また、まあ、あれもとんがったやつ 3作出してますけど、 で今後何出すって、これまた出すんですよって言ってるの何でしたっけ、すげえ看護師嘘だなって言ったんですけど、なんだっけな、
何ですかね、
忘れちゃった。あれジェフダローのなんかでしたっけ、
ジェフダローの、あそうそう、ハードボイルド、
あそうハードボイルド、また
のリペイント版なん
で、ね、そうですね、
リペイントって何言ってるか分かんないと思うけどハードボイルドは90年代に一度ね、
はい、
あの翻訳版が単行本になってたんだけど、
出てますね、
あれがもう高騰してるんで、
そうですね、僕も古本屋で買いました
ね、それが改めてカラーリングされて CG フォトショーで、
そうですね、
きっと
なんかこうグラデーションとか綺麗に映ってますよね、うん、一応そのリピート版がはもうその海外で出てて、それの翻訳版ってことですよね、
うん、そういうことだね、
あの頭がおかしい書き込みの、
うん、
またあれがリペイントで読めるってなったらまた買うですね、買いますね、確かに、ね、
ジェフダローのアートは頭おかしいもんね、
頭おかしいですね、変に日本とか好きで日本もいっぱい書いてくれてますからね、
う
ん、
そうそうそう、あウルヴァリン
もあったよね、そうそうそう、あのウルヴァリンが秋葉原と渋谷と新宿をごっちゃんしたあのそうそう大通りの中 で、
ね、
そうヤクザに揉まれてこう上に登っていってる
そうそうそう
ヤクザと忍者か、あの絵もかっこいいですね、
この世界観最高、
うん、俺が見たいのは映画で見たいのはこういう日本だっていう日本を、うん、書いてくれてますよね、
日本がこんなんだったらいいのになって、
ね、サイバーパンクな、
うんね、
およそ600メートル、
いやあの出版社は去年もブース出してたね、
あそうなんですね、
うん、去年はだからその少林カウボーイが、
はい、
あの翻訳版が出ますって話をそこで聞いて、
ああれも改作です ね、
ね
本当に
少林カウボーイはもともとなんか西部のゴロツキの連中を軒並みぶっ殺してあとはカニと戦うやつがあったよね、
あそうですか、僕あのいや翻訳出たやつだけしか読んだことないんで、
あれの前日譚がある
んです、あるんですね、
あるんです、
あそこの部分だ、最後の方の部分だけ今回だ切り取って出したんですね、
そう、そっちをイタリア語版で俺は思って
るあそれ見たいです多分文字読めなくてもいけますよね、
うん、だいたい英語版で書けばよかった
そうですね、あそこの出版社さんの話聞いてると、もうすげえ攻めていくんだなっていう、攻めていく、
攻めてる、あそこはもうチョイスがすごい、
応援したいって思いますね、うん、
買わなきゃ、少林カウボーイとゲットジローはね、
ゲットジロー、
ゲットジローと少林カウボーイはどちらもこう表紙を見たらこれ買わなきゃって思うから
思いますねまあ一発目でどんな世界観か多分理解できないやつですよね、どんな世界観なんだろう
ゲットジローは寿司職人のジローがなんかあるんでしょ、
はい、
読んでないんですけど
まあ、海外で、ジローっていう人がお寿司屋さんを出してるんですよね、
うん、
でもうバカな客が来て寿司を出した後にそのシャリの部分をこう、うん、あまずわさびを醤油にガーッと溶かして、
うん、
シャリの部分を醤油にドブンってつけて、醤油の中にこう米粒が浮いてる状態でガッハッハッと長くしたらゲットジローが、
うん、
あの包丁で損失の首をカーンって切るっていうところから始まるお話ですね、
うん、段階世代がやりそうな寿司の食い方あ、うん、醤油にわさび溶かすの俺も嫌いなんだよ、
ああそうです
いるよね、
いますね、まあ結構うちの親とかもそこ
でしょ、
ね、
段階世代はやるんだよ、段階はやるんだ、溶かすんだよわさびを醤油が濁って見苦しいだろあれ
でそれをシャリからつけるもんだから、
もうでもネタの方つけないんだな、
お米がこう醤油だの中にドッパドッパなってるっていう、
まあ最低、それ切っていいわ
それでもう一振りで3人ぐらい食いますパーンって切るっていうまあそこからこう
あもうそこでもうグッと捕まっちゃう
ね、グッと使うんで、そこからまあ読んでお楽しみですかねあのお楽しみというかもうあんまり説明しても意味わかんないんで読んだ方が早いですっていう
ジローの包丁よく切れるな、
強いっす最終的にマフィアと戦う感じです、
マフィアと戦うジローはねちょっと若い頃のケンさんに似てるよね、高倉
君に、ね、寄せて、今寄せてますねあれ、
うん、
まああともう一か、もう片方少林カウボーイも、
うん、
ぶ まあ漢少林だから、まあ、少林寺拳法を使うんですけども、うん、武器が、まあ、棒の両端にチェーンソーをつけてるっていう、
そうそうそう、
イカれた拳法ですね。でそれを振り回してもうザックザック切っていく、手足首もうどんどん切っていくっていう拳法ですね。で翻訳で出てるのはなぜか、洞窟かなんかが出てきた少林カウボーイが出てきたら、荒野に出てそこにはゾンビの大群がいて、 それをひたすらぶった切っていくっていう、
それで丸ごと一冊だから、ね、
そうです、
誰も喋んないから、ね、それで、
あ、もう別に翻訳じゃなくていいんですよ、うん、あの翻訳版を買うメリットとしてはそのカバー開いて1ページ目2ページ目にそこまでに至る頭のおかしいあらすじが書いてあるんで、それを読むためなんです
そう、あれの翻訳者は楽でいいな
そんなこと言っちゃダメですよ、あの多分一冊翻訳するのとあそこ あの表紙の今まであらすじ書くのと同じ能力くらい多分かかってますよおそらくまあ、うん、あれは確かに中身見るだけだったらいらないかもしれない、
ジェフ・ダローのことをみんなもっとこう思い出してほしいよね、
うん、
ジェフ・ダローがいなければマトリックスもなかったんだよ、
あ、そうなんですか、
まあ、なかったとは言い切れないんだけど、そのあの世界観は、
うん、
背景とか美術の原案は全部ジェフ・ダロー、
うん、そうなんですね、
センチネルのデザインとかほらディティールすごいじゃんセンチネルって、
あ、はいはいはいはい、
あとはあの三船船長が乗ってる、うん、なんかパワードスーツみたいなやつ、あれはジェフ・ダローなんだよ、
なるほど、
ってことを、うん、俺もあのスタッフロールをガン見するまで気づかなかった、
ああるんすか名前ジェフ・ダロー、
うん、
あー、そう
だから確かに パンフとかにも特に書かれてないんだよね、うん、多分
リスペクトさ、あまりリスペクトされてないですね、
されてないよね、
まあ一回見たらなんかもうウォーリーを探せじゃねえのにウォーリーを探せぐらいの人がいっぱい書いてありますからね、
うん、それ残虐だし、
そうそう、大体どこかしこで人が人を切ってるしっていう、うん、
人体が欠損しまくる、
そうそうそうそう、大体もうあのなんだろうな、もう田舎のヤンキーみたいな人が大体それをやってるんですよ
ね
真面目な人はあまりやっていない、
いやジェフ・ダローは見てほしいです、あとはビッグガイも、
あビッグガイもいいですね、
リペイントが出るんでしょ、
いやもうあれは出てるんです、
出てるんだ、
あのリペイント版がもう出ているってことですかね、うん、
ビッグガイもあれ も,、うん、
あれも
ジェフ・ダロー、味のある漫画で、う
ん、あれもジェフ・ダローですかね、
ジェフ・ダローです、
あれも鉄人28号とアトムをこう申してますからね、うん、で結構日本の海岸っぽいのも出ますよ、
出る出る出る、ね、うん、
あれも最高
です、舞台は日本じゃなかった、
あそっか、あれ日本か、そうです ねであのアメリカのあれが来るってことですね、あの、うん、ゴジラがゴジラもどきが、うん、暴れてて
暴れてるのでビッグガイとはなんかアトムマンみたいな、
アトムマン、そうですね、ビッグガイはアメリカの作った、
うん、
ロボットですね、アトムもどきは日本のやつなんですけどあんまり役に立たない、
そう、
やっぱり日本もあのアメリカも男性な、
ただ可愛いけどね、
可愛いですまああれも、うん、ああもう一気に今もう少ししたらジェフ・ダロー3冊も一気に買えるっていう、なんていう世の中なんだ
いや素晴らしい、翻訳版でジェフ・ダローが読めるんだぞ、
3冊も
最高だな、
最高ですね、
そこは物販ブースの一部だったよね、
そうですね、
うん、小規模でしたね、左方向で、ここ停止線か、早いな
そうですね、でもなんかやっぱりビレッジよりは 狭い感じでしたね、
うん、
まだまだこれから
ですね、まあね、ビレッジの方がだって売る商品が
メ、まあ、
ジャーだからね、
うん、まあ、ビレッジもあれですね、通販限定で売ってるシビル号の隊員とかも、
うん、
もうあそこで売ったりとかしてましたね、あとはあれですね、スクレールガールじゃない、グエンプールか、
うん、
グエンプールの、限定カバー、
そう
欲しかったですね、ちょっと
売り切れてました ね、
まあさすがグリヒルさんというところですかね、
ね、アーティストアレイでグリヒルさん来てましたね、
いましたね、もうずっと人いねえから、おいけんのかなと思ったらもう抽選も何も全部終わりました、今はもうグリヒルさんがずっと書いている状態みたいな感じでしたね
予約の、ね、仕事をこなしてるだけという、あとは、iOS アプリで一部の人におなじみの江戸スーパースターの名作者あの浮世絵マニア で、うん、浅草の浮世絵のこう版画の職人さんと結託してですね、
あ、そこまでやってるんですね。
版画から起こしてる。
いやー、褒め言葉ですが頭おかしいですね。
頭おかしいなと思うんですよ。で、各題材がファイナルファンタジー6だったりマリオカートだったり、そういう日本の、ね、カルチャーのアートを浮世絵風に描くというね、本来我々日本人がやんなきゃいけない仕事ですね。やってるわけですよ、
クールジャパンの仕事のはずなんですよ。
本当に圧倒的クールだったな、
あれって結構アメコミのヒーローを描いてくれているんですか。
いや、あるかどうか知らない、見たことない。
そっか、いやでもあれですね、ファイファン6の浮世絵は圧巻でした ね、僕、まあ、僕も普通に見てて、あ、なんか見たことあんなって言って、雪男がいて、あ、ウーマロだ、じゃあ、ウーマロで気づきました、ね、やっぱりあの天使はゲフカだったんだ
ね。
なんかだいぶお話弾んでたんじゃないですか。
名刺交換しましたね、交換というかしてくれなくて。
そう
それだけ名刺あげてましたね、
すごい。なんでしょう、あのゲーム浮世絵、なんでしょう、
エイドスーパースター、
エイドスーパースターやってるって言ったらすごい喜んでましたね、うん、多分まだコミコン来て多分初めて言われたんじゃないですか、それやってる。誰もやってないと思ってたよ。結構日本語ね堪能な方でね。
ただエドスーパースターは操作性悪すぎて一面クリアできないので。
そうですね、何回もパッドでできるようにしてくれて歌えてましたね。
でもね、なんかスチーム移植は考えてるんだけど、プログラマーが学校に戻っちゃったからしばらくお休みって。
かなり結構その
インディーズ感がね。
そうですね、みんなで仲良しグループでやってる感じですね。
インディーズなんだなって感じだよね。
あ、でもそうですね、パッドでできるんだったらちょっと自分もちょっと興味ありますね。あれ、あの絵が動くってすごいですよね。
動く。
あのジブリのあのかぐや姫みたいな感じですよね、
うん、まずはね、日野くんはアプリ買っといてほしいんだよね、はい、やらなくていいから。
え。
300円ぐらいだったと思う。
ああ、うん、もう iPad とかってできるんです
ね。 iPad、iPhone でできるんですよ。
あ、わかりました。
多分プログラマーが復学したぐらいだからアップデートはされてないと思うんだよな。そうそうそう、
一面も越せないぐらいの、うん、
むずいっていう。
ありました。
そうそう、なんかね、あの豚とかをねぶっ殺すんだよ、うん、プレイヤーはお猿で、
猿、
悪い豚とかタヌキとかキツネとかが敵なのよ。
はい。
で、世界観は江戸時代の浮世絵の世界観なの。登場キャラクターがそう動物なの。
みんな人間じゃないですね、うん。浮世絵風のその浮世絵風のキャラクターが動く、ね、
そう動くんですよ。
面白そう。猿はどうやって殺していくんですか。
え、
猿のその攻撃の仕方ってどう。
あ、もうあのクニオ君と一緒です。
あ、なるほど、パンチキックで。
そうそうそう、
刀でズバッとか切ってくれないですね。
うん、
あ、まあまあ、それ血とかのゴア表現とかあるんですか。さすが
はないね。うん、リリースできないんじゃない。
あ、そっか。まあでも浮世絵動く、でもそれだけでちょっと面白そうですもんね、
うん、あれはね、やっぱりスタッフが少ないから操作性がいまいちだったけれども、もうちょっと丁寧にやれば相当面白くなるんじゃないかな。
ちょっとぜひ帰ったらやってみてください、ね、
江戸スーパースターで検索してほしい。
文字とか江戸は、
江戸は EDO、
EDO
でもスーパースターはそのまま、
あ、日本語版ではないんですかね。
日本語化されてます
よ。あ、それでるんです
ね。だったと思う。
おー、うん、
iPhone から消してしまった。
消してるんですね。
買ったからまあいいよね。
そうですね、うん、まあ、今回は一番でも、もうお話したアーティストの方だったんじゃないですか。
そうだね、うん、誰だっけって名前は知らないんですけど。でもあそこ人たくさん来てたね。
常に人ずっといましたね、うん、やっぱキャッチだったんじゃないですかね、日本のキャラクターを浮世絵にっていう、あの、なんだろう、海外の要素は一切ないんですけどね。そうですね、アーティストプレイもちょっといろいろこう回って、まあ、グリヒデさんいたりとか、まあ、日本の方
も、ね、釜目さんも、
そうですね、白浜釜目さんとか、ね、そうですね、なんだっけ、クエスチョンナンバー6さんとか、
うん、
まあ、見たことある、あとはあのゴジラのマット・フランクさんとか、
うん、いたいた、
あとはもう日本でライブドローイングだとおなじみライアン・ベンジャミンさんとか。必ずいますね、あの方
ね。
まあ、そうですね、いろいろだいぶ、でも今年、去年と比べてあのアーティストアレイの その 配置というか
見やすくなって
ましたね。
去年はぎゅうぎゅうだったもんね。
グリヒルさんのところの列がもうぎゅうぎゅうすぎて通路にあふれて他の人のアーティストさんの机の前まで来てましたから ね、うん、まあ やっとなんだろうアーティストアレイの、
うん、
もう大切さというか集客力とか分かってくれたんじゃないですかね。1回目ので
むしろコミコンのメインだから。本当は
コミックコンベンションですからね。
あれだから、
あれそうそうそうそうあそこ3分の1取ってくれ、取るぐらいでいいですからね、
うん、業者がプレゼンする場所じゃないん
で、ね、そうですね。まあまあそれも楽しいは楽しいですけどね、まあ、
それもめちゃくちゃ楽しいんだけど、ね、しかし各社がさ、同じ IP 使ってさ、
はい、
フィギュア作るからややこしいよね。
ああそうですね。
スター・ウォーズどの会社でも出してるみたいなイメージがあって、タカラトミーだったり、ね、バンダイだったり、うん、
ね、マーブルとか DC とかいろいろそのブースはあったんですけど、
うん、
まあスターウォーズ今回一番多かったんじゃないですかね。
多かったな、ね、もう今月だもんね。
そうですね、至るところでありましたね、いろんな商品。万年筆ね、気に入られてましたね、最初は。
万年筆素晴らしい。あれは
R2D2 のペインティングされて、あれ可愛かったですね、
うん、あれ良かったね。金さえあればな。
7万円でしたっけ。
7万円でした
普通のボールペンですら5万5000円とかでしたもんね。そう、万年筆はギリギリなんか高級感あるか分かるんですけどね、うん、ボールペンはそんなにしなきゃダメかっていう
イメージ
です。
それじゃあ買わんよ、
うん、
モンブラン買うって、ね、
スタンダードなところで、
うん、
そう、結構マーベルでもアイアンマンのやつとか出てるんですよね。ソニースターアイアンマンカラーの万年筆とか、うん、誰買うんだ、まあ、値段同じぐらいなんですよ。ネクタイピンとか、
あ、置いてあったね、
大
体に、
大人のマーベルグッズ、大人はこの金は多分大人だからこそ出さねえぞこの値段はって思うんですけど、
大人はバカみたいにでかいフィギュアを高い金出して買うんだよ
そうそうそうそうお金を出すそういう大人たちはそっちの方を出すんですよ、うん、
でもまあ結婚してたり、
うん、
そのフィギュアを置く場所がない人もいるからね。
そうですね、
普段使いのアイテムがそういうスターウォーズとかだったりしたら、うん、まあときめくじゃない心が。
なるほど、そうですね、
うん、
お金の使いどころの問題です ね、ちょっと小さいもので手元に置いとくけど高級感が欲しい。
そうという意味でスターウォーズの万年筆は素晴らしかったんだよね。
いや、いいものでしたよ。確かに
あれは書き心地も良かった、
ね、
さらーって書くん
で、普通にシンプソンズ書いててうまいっすねって言われてました
ね。書けちゃうんだな、あれは。
そうそう、シンプソンズといえばあれですね、自分の似顔絵をシンプソンズのキャラとして書いてくれるアテストさんもね、いましたね。
いた、うん、
あれちょっと興味ありましたけどね、ちょっと時間があといろいろあったんでいけなかったんですけど、ね、でもあんまりシンプソンズあんまりそこまで特徴つけられんのかなと思いながら見てましたけど ね
割と有名人たまに出たりするけどさ、
あ、
結構似てるよね。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ特徴ってどこでつけてるんですか。
不思議なんだ
けどね、目元とかでやっぱつけられるんですね、あれ。
まあ、物販はもうどれも立派でしたね。
そうですね、もう普段行ってるそのアメコミ海外アニメとか漫画のグッズ売ってるモンスタージャパンさんとか、
うん、
豆魚雷さん、ブリスターさん、バースコミックさんとか、
うん、
普段のお店よりも品すげえ揃えて並べてんじゃねえかっていう感じの品
数でしたね。全力
で豆魚雷さんなんかもう T シャツがもうなんだろう、壁一面に貼られてましたね。
ね、せば日野くんは何買ったんですか今日。
あ、今日ですか、
うん、
今日ですね、まず一発目でですね、もうた高めのもん買ったんですけど、リュックを買いまして。
リュック買ったね、
一目惚れだったんですけど、まあ、敵の組織の、まあ、キャプテンアメリカンの映画の時にも出てた、まあ、ヒドラっていう、
うん、
ドクロの下からこう蛇の映画がバーって出てる、
うん、
マークのヒドラのモチーフにしたリュックが売ってたんです
よ。そう
まあこれいい出来ですね。
ね、あ、いい出来でしたあれは、ただのなんかペイントした安物のバッグとかではなく、 ちゃんとそのバックパックそのものの出来は良かった、
はい。まあ、よくそのともにボアヘッド の、うん、モチーフにしたすごくやっぱりそれ もうボアヘッドの顔がプリントされてるんじゃなくてカラーリングでもうきちんと、うん、
そうそうそうボアヘッドの雰囲気を出してるんだよな
あってその出来があまりにも良くて、まあ、僕もそのグッズを集めるのにもうへそ曲がりもう天の弱になっててメジャーなキャラクターのものを買わなくなってるんですよねでそういうマイナーというかヴィランというか悪役のものを買いたいなと思ってたら、まあ、なかなかないんで買えないんですけど見つけちゃいました
ね。見つけちゃった
ね。1万2000円ですか。
2000円、
はい、ちょっと迷うふりしたじゃないですか、うん、もう買うことはほぼ決まったんですけど、うん、踏ん切りがついてたんですけどね買う最終的に買うことになるんだろうな。だけどなんかこう
高いよね。物はいいとは言えですよ。いいですね、
まあ普通のいいリュック買うとよりは安いかなとは思うんですよ、うん、でまずそれを1着買いまして愛着とか1つ買いましてその後あとは T シャツを3枚ほど買いましたね。
豆魚雷のところ
で豆魚雷で1着と、うん、
別の物販のエリアで買ったね。
パニカム東京でしたっけね。なんか渋谷かところにあるいろいろコラボしてる編み込みとコラボしてるところでなんか ラガー T シャツっぽいその背番号が書いてあって、うん、緑人黄色で背番号が書いてある、はいはいはい、ごくごく普通の T シャツっぽいんだけどもハルクがモチーフになってるっていう、うんうんうん、よく見るとハルクが分かるという、まあ、そういうのすごい好きなんでそれを買う1着と豆由来さんで、サノス T シャツがあったんですよ。1着なんだっけ、インフィニティガントリとか揃ったぞイエーイって手を挙げてる、
うんうんうん、
まさにそれがあったんで買いましたね。あと1着何買ったんだっけ。
あじゃあジェムじゃない。
インフィニティジェムあれサイズがなかったんですよ。
あそ
っ
かそ
っか。あとあれですね、バースコミックスさんでセンチネルを。
ああそうだ
センチネルが飛んでいる
センチネルシャツ、誰が買うのって思ったけどいるんだね買う人、
僕が目の前でああこれ買いたかった欲しいんだよなと思った時に島島さんが冷たい目で僕を見たら見ましたけど
買うんだなって
前々からそのあれですね同じデザイナーを見たんですけど S とか L しかなくて欲しいなと思ったらちょうど
あった
M があったんであ
ったねあったね、やりましたね、
来た。まあここで買うんだったらもう本望だろうということで、うん買いましたね。
いや充実したね。
そうですね。
あと何か ありました。
小物ですけどね、なんかよくわからないその露店のおっちゃんみたいな人が、うん、これ100円です。これあとこれ300円ですみたいな安いやつ売ってたんで、なんだっけネジ巻くとこうトコトコ歩く。
うん、
ハルクと、うん、ザシングのおもちゃが売ってたんで、
そうそう100円なんだよ。
あれは安いですよね。
おーやったと思ってあれは私も買いましたね。
そうですね、またうちに納金グッズが増えるぜということで、ね、買わせていただきましたね。買い物としてはそれくらいですかね。
ねえそんなもんかな。
そのなんか買ってないんでしたっけ。
僕はそのゼンマイ仕掛けのザシングとそれとハルクでガチャガチャがあってバンダイのブースで、でそこで SDR2D2
あ
なんか丸っこい感じのあれ買いましたね。
そうですね。そう、皆さんも R2D2 ものをこう、うん、探して見てる感じですね。
そうそうそう R2D2 しか買わないようにしてますから、
ね、およそ7です
切りがない、それでも多いよね。
それでも相当まだね諦めたのは多かったんじゃないですか。いろいろあって
多い諦めましたよだいぶ。
メタコレの中でも 色違いだけで 3,4 種類ありましたからね。 R2D2
色違いはもう R2D2 とは認めないからね
そん
な R2M2 とかちゃんとまあね、うん、コードネームも変わってるから、
あの真っ黒のとかはもう認めない
認めない。
BB8 とか R2D2 がこうタブレットで動かせるやつとか
あったな。
ありましたね。
Bluetooth のラジオコンみたいな、ね、
でなんかこうアクションボタンを押すといろんなアクションしてくれる。
そうそうそう、
かわいいと思いながら
R2D2 がそっと起こして倒れるやつとか
なんだっけな、丸っこいあれが 彼がもう驚いて、驚いた振りを、驚いたアクションがあって一方向バーンって走るとか。
え、あれいいよね。
いいとか、そうそう、それはね。
14,800円ですけど。
そうですね。いや、でもあのコミコンで表示してたコードを覚えてて、買うときにそのコードを打ち込めば14,800円です。原価は定価17,800円です。
ああ。
あのあそこのコードをメモしておけば OK なわけです。今後買うときに。
そうか。あれは立派だったな。
なんか結局そんなにそのコミックの本をずらっと見たんですけど、やっぱり物販のあの。なんですかね、立体物を多く見てましたね、結構
ね、
グッズとか
目につくもんね、立体物の方が。
で、あと、まあ、あの面白かったのはあの、まあ、入ってすぐにあのでかいカバンくれるんですよね、
うん、
あの なんて言えばいいんですか、あのカバン なんか名前あるんですかね、そのビニールのカバン、
うん、
あリュックで背負えるカバンがもらえるんです
よ
ね。
背負えるんだよ、だいたいああいうのってさ、トートバッグであることが多いんだけど、
くっそでかい、
うん、あの、でかい、
背中にしようともう両端がもう肩から全然飛び出るぐらいの大きさのやつですね、うん、
ね。
で、まあ、なんか何種類かあったみたいなんですけど、自分らが行った時にはあの、まあ、残り1種類すまデカデカとあの方ですね、
ボズニアック
が仕事な何でしたっけ、
仕事な仕事して笑おうとかってキャッチコピーね、
で背負うと背中にその、うん、あいつの顔がドーンって出るっていう、歩いてるともう前から後ろからあいつの顔がどんどん迫ってくるんですよね。
そう、そこから中ボズニアックだらけでさ、
あれは結構異質な異様な風景でした ね。
あんなの笑えるのはボズニアックだけだよ
仕事してその笑えるかやなと思いながら。
本当だよねボズニアックが言っても全然説得力ないよね、
うん、お前は笑いが止まんねえだろうけど
金持ってるやつは言うことが違う ね。
あ、なんでこいつの顔をバックにしようと思ったんだろうコミコンでっていうのは
今回来たんだよ。
あ、ね、そうなんですね、
ボズはね。
まあでもスタンリーも来たし、
うん、
あのミケルセンも来てるわけじゃないですか、
ね、マッツにしてほしい、
うん、なあ、まあなんかお金出したのかどうか分かんないですけどね。いやでも、いやゲストで来たんだからお金は出されるのか。
俺の顔使ってもいいよいうことだったのかな。
まあ、その後またなんか帰るときに、コミコン仕様のちゃんとしたやつを配ってましたから ね、
うん、ね、もらいましたね。
だなんか他のどうなんでしょう、あのイベントでああいう袋というかでバカでかい袋くれるの普通なんですかね。なかなか、
いや普通じゃない
ですよね。ただでく
れる、コミコンが配ってんだからそれがすごいよ、
うん、あそういうことですね、
うん、主催者が配ってるものでしょ。
そうですね、
東京ゲームショウは、うん、気前のいい企業がトートバッグを配布する。
ああ、まあ、あのコミケとかだったらエロゲのところがこうでかい、
そうそうそう、うん、
紙袋を渡す感じですもんね、う
ん、でもね、うん、思うんだけどね、はい、東京ゲームショウで一番目立ちたいと考える企業は、うん、一番でっかいトートバッグを入り口で配布するべきだと思うな。
そうですね、今回やっぱすげえそれは当たりだった気がしますね。もし嫌でもあいつの顔を覚えますね。
ね、ウォズの顔を覚えるしかなくなってしまうっていう、
ね、あれはいい宣伝、まあ結構元でかかるかもしれないですけど ね
宣伝効果は高い
かな。高いですよね。まあ絶対にその物販とかで買うのに、まあ、
チラシとかいろいろもらったら全部そこに放り込むじゃん、
すごい楽でしたねあれは、
うん、
まあ小袋にこういっぱい入れて渡してきますから ね、 あれね、あ、まあ便利でしたね本当に。でかつ背中に背負える、
うん
うん、あれはよく考えられ
てましたね。背中に背負えるってのも偉いよな、ね、もう20年ぐらい前になるけど、
はい、
東京ゲームショウで、うん、あのセガがねドリームキャストのでっかい袋を幕張の駅降りてすぐで配布してたんだよね。
ああ会場内じゃなくても
う、うん、だからもう最強だったねその年は。
最強ですね確かに。
みんなドリームキャストのカバン、
うん、
それだよ。
でそこからそれを背負って帰る人もずっと
全部そこに入れるから、ね、他の企業がどんだけ宣伝しても全部
そうですね。一番でかいのにやっぱ入れますもんね、
うん、ドリームキャストに 全部食われてしまう。
そうか、でかいのを作る、なかなか盲点は盲点ですね、うん、
でかくて使いやすいやつを作る、うん、それが一番強いんじゃないかな。
ですね、もうあとは資本があればそれで、
うん、まあ、ブースを多少ケチってでもそっち力入れた方が、うん、コンパニオンの人件費を一つ
削る
減らした方が
そうですね。あれはでも確かにあのちっちゃい小袋とか作ってるよりはもうい
いですね。いや本当そうですよ、
うん、ね、どこでしょう、あと何かありました。
あとはあの映画のプロップの展示もあったね。
あ、はいはいはい、
ナイト2000とか、うん、デロリアンはまあ今年も
出た、ね、出てましたね。
だけどターミネーター1の時の実際に映画で使われたプロップの最後の1個が展示されて
ましたね。
それとブレードランナーで、
あ
ー、
あ
のデッカーとかレイチェルに電話かける時の電話、
うんうん、あれはすごかったっすね。
ね、
最後の方にあれですね、あのスターシップトゥルーパーズで使われてる
ああった、ね、
はい、
なんか装備品とか、
とかあと、まあ、あのなんていう名前か忘れたんですけど、あの、まあ、乗って操縦する、
うん、
コックピットの部分だけあって、でちょうどなんか今年来年か来年にリメイクじゃないか10年後の世界みたいのをやるらしいですね。
フル CD、
フル CG
でね、スターシップトゥルーパーズって地味にねシリーズ続いてんだよね。
3か4ぐらいまでやったと思うんですよ。
3は劇場に見に行った記憶がある。すげえつまんなかった。
僕も一応レンタルで見ましたね。まあ1でもうヤッホーっていうぐらい上がって面白くて、
1が素晴らしすぎるから、
ね、そうですね。まあ、まあ、バーホーベンはすごいなって思いながら見てましたけど、やっぱりで、うん、
あれを超えれないよ。
そうっすね、もうずっと2番線時3番線時の感じでしたね。でそのこの今度そのフル CG でやるやつはまあ、1作目のポスターあのその新作のポスターは1作目のポスターの完璧なオマージュなんですね、
うん、
鏡に映したような感じのポーズで、ね、で真ん中に映ってるやつ、まあ、ワンデーの主人公リコって名前なんですけど、うん、あの思いっきりその新作のヒゲ面のやつの銃にリコって書いてあって最高だなおい、やっぱりリコがやってくれるのかっていう、
ね、
でなんかあれですね、その CG なんで別に役者さんは動かないんですけど、中の人のその CVまあ、あの吹き替えじゃない方の CV は 本人がやるという、
キャスパー・バンディーンが、
うん、
プロデューサーも主演もやるという書いてあったよね、ポスターに。あなんかあのシリーズのおなじみのキャラも出ますよって言ってたよね。
言いましたね、死んでないやつで、まあ、最後の出てくるやつとか、
ニール・パトリック・ハリスも出るかもしれないね。
あのエスパーの
やつ、そうそうそう、
あの1の最後で怯えてるぞっていうやつ、
そうそうそう、
あああのラストがもうほんと最高で怯えてるぞ、
イエーイ、
もう皮肉たっぷりで最高だなっていう脳筋どもがっていうそうですね、映画もうだいぶいろいろやってましたしね、まあ、あとはあの 毎年というか、まあ、去年から恒例のあのなんでお前こう東京コミコン出したんだよこのジャンルでっていうのが、う
誰なんだお前はあのブースで
ですね。まあ、今回はちょっとおそ松さんでしたね、
うん、おそ松さん、おそ松さん人気だけどね、
うん、まあでも去年はあのなちょっとな何が出たか忘れてましたけど、すげえみんな素通りしてましたけど、今回は結構人並んでましたね、
おそ松さんに。
はい、おそ松さんのなんかゲーム、
ああそっか、はい、アプリゲーム
アプリゲームあったりとか、
うん、
まあ、そこだけでやってるそのなんかシェーっていうシェーのポーズをやると、それをこう読み取って
ああ
やるみたいなとかの宣伝やってましたよ。
あとはあの不思議の森のやつ、
あ
そこも浮いてたね、静かだった
な、そこ静かでしたね。
あれはなんか外国の造形師さんが自分の造形作品を展示してるだけなんだけども、うん、売ってるんだけども、
そうですね、売ってましたね、
うん、
結構なお値段でしたけど
ね。まあそうねフルスクラッチだから高いけどね、
うん、ま、いやすごいなと思うし、うん、まあ、そこそも値段をするんだろうなっていう思うこともあるんですけど、ここではないんだろうなっていう、
ここで受け入れられなかったね、人全然いなかったもんね。
まあ造形物としては結構その悪くないと思うんですよね、
うん、
ただ人いなかったっすね、
うん、ああいうおしゃれなのはね、
うん、
誰もあそこにいる人たち関心持たないんだよ。
やっぱもうちょっと泥臭くいかないといけないですね、うん、ゴテゴテのやつはいかないと
ね。あとは鷹の爪かな、
ああ DC のあれですね、
うん、 石も必死だな何も鷹の爪なんかと組まなくてもいいじゃない。俺は見ないよあれ。
ハフルかなんかで配信され始めたら見ます。一応流しながら流し
東方シネマズで家でも見させられるかもしれない。
ああいいんだ。どうなんですかね。まあ一応あれラジオビューグルでも特集してましたよ、目に見に行って。
そっか、そんなとこですかね。
そうですね、
見に行ってきたところは、
そうですね、そんなもんですかね。まあでも見ても見てもまだ新しいとこあったなっていうのがどんどん出てくる感じですね。
すごい物量だったね、見応えありましたよ、来年もぜひやってほしいな。
頑張ってほしいですね。
コンペーションって何なんだろ
う。そうですね、まあでも結局そのサンディエゴとかも、まあ、最近はもう本当に映画とか映像の方が強くなってるっていうところがあるんで、まあ読み込むこうなってしまうのかっていう。
まあ映画がね、どうしてもこうアメコミのキャラクターの中心に、まあ、コミックスではなくて、映画になってるから、
そうですね、まあ、設定もとしてっていう感じですね。
影響はやっぱり外せないのかな、
まあ、もちろん、まあ、映画も好きなんでそれはそれで、
全然なんとも思わないでいいけど、
まあ、コミックスも、もうちょっと詳しく細かくやってくれると嬉しいなっていうところは。
今日はどうも皆さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではバイナラッピー。せーの、税を強制、生活の保護をしてやるぜ。せーの、税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。